猫村です。今日はですね、夜明けのすべてについてお話をしようと思います。映画の夜明けのすべてですね、公開日の2月9日金曜日のレイトショーで、見て、めちゃくちゃ感動してですね、こうなんか話したいなって思ってたんですけど、まあ、周りにあまり見た人がいなくてですね、なんか誰かと喋るっていうことはできずにちょっと1週間が経ち、で、ちょうど図書館で借りていた原作を、今日もう1週間経って2月17日土曜日ですけども、読みまして、1日でこう、まあ、4時間ぐらいですかね、結構さらっとっていうか、こうあまり引っかかりなく読めるような本だったので読みまして、でつい先ほどその本を読み終わって、映画版についてのこうインタビューを、3件ですね、ネットのインタビューを読みました。私メディアっていうところと、ムービーウォーカープレス、あと新羅の、三宅監督へのインタビューですね。私メディアじゃないか、明日メディアっていうところですね。はい、その、3つの、インタビュー記事を読みまして、ちょっと今回話そうかなと思ってます。で、前回ですね、なんか本の感想を喋るときに、こうなんか、本をこう開きながら、あ、でもどこをこれいいと思ったんだっけなと、あんまメモもそんな取らずに、こうページ数も忘れてて、こうあんま喋れなかった、よくまとめてつか、こうあどこだったっけなってなったんで、今回は夜明けのすべて本読むときにですね、付箋を貼ったので、ちょっとそれを読みながら、一つ一つこうたどりながら、あ、ここはこう思ったんでしたみたいな感じで、はい、喋っていこうかと思います。はい、でも前半はあれですね、まず映画が良かったので、映画についてちょっと喋りたいと思うんですけども、まず今回の若者じゃないや夜明けのすべては、監督が三宅翔という監督ですね。私は、私が手伝っていた宝塚映画祭というところで、プレイバックという作品を、これはもう2012年の映画かな、これを2013年の宝塚映画祭で見たんですね。で、そこからこう、あ、いい映画だなと思っていて、その後、オムスビーツ、トラックメーカーラッパーの、ドキュメンタリーザ・コクピットを、なんか神戸の爆音映画祭で見たのかな。で、その次に君の鳥は歌えるですね。これで結構こう、なんていうんですかね、映画好きには、あ、三宅翔めっちゃいいよね、君の鳥は歌えるっていう話結構なったと思うんですけども、それもリアルタイムで見まして、で、去年、もう一昨年になるのかな、一昨年の年末に稽古目を澄ませてという岸井ゆきの主演の、映画でまたこう評価が上がりまして、で、今回の夜明けのすべて、あんまりこうまだそんなに周りの評価聞かないですけども、私は映画としてはもうぐんぐん良くなってるなっていう感じが、はい、します。ちょっとね、ツイッター X に三宅翔はこうずっと追ってきてるけど、何がいいってなかなか言葉にできないっていうような話を、こうツイート、ポストしたんですけども、ちょっと今回インタビュー読んだりとか、なんか原作から映画にこうなるときに変わっているところとかをちょっと考えたりして、あ、なんかここがいいんじゃないかなっていうのをちょっと言葉にできたらなと、まだまとめられてないんでね、はい、わかんないですけども、ちなみに今日の目的はです、今日の目標はですね、一人喋りはこうなんかこう息つくタイミングが難しいので、ちょっとお茶というか白湯を飲みながらですね、進めたいと思います。ちょっと飲みます。はい、こうあんませかせかしちゃうとちょっとね、考えもこうあんままとまらなくなっていくので、はい、ゆっくりいろいろ考えながら進めたいなと。いつもね、このポッドキャスト再開してからだいたい20分弱ぐらいなんですけども、今日はもうちょっと多めになるかなと思って、はい、飲み物を持ってきました。今日もお風呂場でね、お風呂場っていうか脱衣所で、はい、夜ね、一人こうこっそりと録音をしてる感じで、あります。 ちなみにあの三宅翔のあの劇映画としてはですね、あのミッシーと万人とかですね、あとあのこれは劇映画になるのかな、あんま詳しく知らないですけど、ワイルドツアーっていうのとかはちょっと見れてないですね。あと過去作品もね、時々あの復刻上映、リバイバル、なんていうのかな、特集上映される機会があるんですけども、ちょっとそれも見れてないですし、あ、ドラマはね、呪怨は見ましたね。呪怨のロイの家、ネットフリックスの制作ですね。ただあの殺球、神木隆之介とか、杉咲花の殺球は、見れてなかったりしますが、結構こうなんていうか追いかけて、毎回いいなと思ってる、はい、映画監督だったりしました。で、金曜日ね、公開日にあの夜明けのすべて見に行ったんですけども、私結構あの映画はあの楽しみにしてるやつほどあんまりこう情報を入れないで、誰が出てるのとかあの予告編とかも見ないで行ったりするんですけども、あの今回あの東宝シネマズの結構大きいスクリーン、一番大きいスクリーンじゃないかな、700人ぐらい入るところであの上映だったんで、あ、どうしたと思って、まあ上白石萌音が出てるのは分かってたんで、まあちょっとあのでかい映画なのかな、このポスターから見るにちょっとそんな雰囲気もないけどって思ってたら、あの松村北斗っていう人が、あの全然私あの知らなかったんですけど、あの家の人にですね、あのから聞くと、こうカムカムエブリバディで上白石萌音ちゃんと一緒に出てた人だよっていう、こうね、ストーンズってグループ あのなかなか人気の人らしいですけども、あのその方のファン、まあ女性が多かったですね、らしきファンらしき女性の方が映画館は結構いっぱいいる感じでした。はい、土日はね、舞台挨拶 の中継とかもあったみたいですけどね、はい、まあそんな感じで結構こうなんていうか、こう普段映画を見るときとちょっと違う環境というかですね、あのそれで思い出したんですけど、これ余談なんですけど、あのタイ、私タイに行ったことがあって、そこであの映画館に何回か行って映画見てたんですけども、ちょうどその時ですね、あれなんて映画だったかな、あの僕は、昨日の君とデートするみたいな映画、ちょっと全然名前が出てこないですね、僕は昨日の君と、あった、僕は明日、昨日の君と、昨日の、全然本題に入らなくてね、ちょっと今日はまあゆっくりやろうと思ってますけども、あ、そうそう、あの僕は明日、昨日の君とデートするっていう、あの福士蒼汰と小松菜奈の、映画をあのたまたまこうタイで見る機会がありまして、うわこんなところで小松菜奈と思って、あの映画館に入って、めちゃくちゃでかい映画館で、あ、そうですね、今回あの見たあの東宝の映画館と同じようにこう湾曲してるぐらいでかいスクリーンでですね、あのその時も結構女性に囲まれて見たっていう思い出があって、まあ、福士蒼汰ファンなんですかね、ちょっとよくわかんないですけども、まあ、日本のこう映画って結構向こうでもやってたりするんで、はい、そういうファンなのかもしれないですけども、あの学生服を着たね、あの女性がいっぱいいたなっていう、あの向こうのタイでは確かあの大学生、女子大学生があの結構学生服をね着てる印象がありますけど、なんかそれだったのかなって思ったり、はい、それをちょっと思い出しました。はい、戻りますと、映画はそうですね、あのそういった状況で見まして、まあまずそうですね、内容もよく分かってなかったんですけど、なんかでもあれかな、なんか PMS とパニック障害っていうところはどっかでチラッと見たのかな。あ、まずあらすじを言いましょうかね。これあのインタビューが載ってたサイト全部で一緒のあらすじだったんで、これオフィシャルのものだと思うんですけども、夜明けのすべて、月に一度 PMS 月経前症候群でイライラが抑えられなくなる藤沢さんは、ある日同僚山添くんのとある小さな行動がきっかけで怒りを爆発させてしまう。だが転職してきたばかりだというのにやる気がなさそうに見えていた山添くんもまたパニック障害を抱えていて、さまざまなことを諦め生きがいも気力も失っていたのだった。職場の人たちの理解に支えられながら、友達でも恋人でもないけれどどこか同志のような特別な気持ちが芽生えていく二人。いつしか自分の症状は改善されなくても相手を助けることはできるのではないかと思うようになる、というあらすじですね。 ここでまた余談なんですけども、こう障害がある人についての説明の時にちょっとちらっと思うことがあってですね、PMS でイライラが抑えられなくなる藤沢さんっていう書き方と、パニック障害を抱えている山添君っていう書き方、なんか障害について、まあ何々障害って書いてあったら抱えるっていう書き方が多いのかなと思うんですけども、私は発達障害をがある人の関わる仕事をしてるんですけども、なんかね、そこのこう抱えるっていう書き方はなかなか私にとって違和感があったんですけども、例えばこうね、発達障害がある人とか、発達障害の、まあ、脳もどうかなと思うんですけど、まあ、ちょっと言い換えると自閉症のっていうとそれでも通じちゃうので、なかなか難しいラインだなと思うんですけども、なんかここで発達障害を抱えていてっていうのは私は違和感があるけれど、パニック障害を抱えていてっていうのは、あ、そこまで違和感がないのかなって思う差にちょっと気づきました。これ分かる人いますかね、発達障害がを抱えているっていうと、発達障害自体がなんていうのかな、マイナスなイメージ、まあ、発達障害っていうのはね、こう、その人がこうどうっていうよりも、今ね、社会モデルっていう考え方がありますから、まあ、障害としてマイナスであるっていうところは、問題ないと思うんですけども、若干の違和感としてですね、こう例えば障害の害をひらがなで書くかどうかっていう問題もありますけども、発達障害がある人っていう方が私はちょっと違和感がないなと思って、はい、全然関係ないですね、はい、で PMS は抱えてるって書かないんだなって思ったり、はい、そこはなんか日本語の不思議なところっていうか、まあ時代によってちょっとずつ変わっていくようなところなのかなとか思ったりしました。はい次は何を話せばよかったですかね。あ、そうだそうだ、まあ、この映画、ちなみに今日ですね、結構映画についても原作についても大きくネタバレというかですね、細かいところを喋っていくと思うので、まあ、楽しみにしてるよっていう方は先に見てもらった方がいいのかなとか、見たり読んだりねしてもらった方がいいのかなと思います。多分これ私今年のベスト映画になると思うので、めちゃくちゃね、こう、まあ、見た時もめちゃくちゃいいと思って、まあうん、あんま好きじゃないところも後でちょっと話すんですけども、ただまあまあすごい、見た時も良かったし、今本を読んで、インタビューを、探して読んで、パンフレットはね最近ちょっとお金がないので買ってないですけども、得られる情報を頭に入れて、めちゃくちゃこういろんなところに考えが及ぶなっていうか、なんかすごくいい体験だったな、この1週間っていうのを思ったりするので、なかなかにすごい、こうなんですかね、自分にとってこう記憶に心に残るような、はい、映画だと思います。はい、見てない人は見てください。はい、で映画、そうですね、まず始まってこう始まるところから喋るのかって感じですけども、今回モノローグから始まるんですね。上白石萌音が一応こう最初主人公として出てきて、なんかそこはちょっとね、なんていうかな、今までの三宅翔っぽくないというか、ムービーウォーカープレスのインタビューでも突っ込まれてましたけど、それについては三宅翔がこういう意図があってっていうのは喋ってましたけども、そこと、あと、まあラストのこうエンドロールのところかな、なんかそこはちょっとこう私はちょっと違和感というか、まああんまそこまでここはなんかもっと別の方法が良かったなとか、こう、まあ自分勝手ですけども、そういうところなので、完璧に全部好きっていう、なんか結構目を澄ませてかとかは結構こう全体的にやばいなこの映画っていう感じだったんですけど、この映画に関してはこう全部好きっていうよりも、なんだろうな、なんかすごいこう心に来るところがいっぱいある映画っていう感じですかね。こう全面的にっていうよりは、なんかよりこう考えたくなる映画っていうかですね、はい、そういう感じです。あとね、後で本の話もするので、ね、本を読みながら、本の付箋のところを振り返りながら、まあ、映画との差とかだったりで、映画の良さ、本の良さっていうのを話していきたいと思いますけども、音楽がね、映画のとこだけで言うと、音楽が あのハイスペックっていうあの、まあ、あのシミラボの、元かな、シミラボってもうやってないですよね、ハイスペックですけども、あの三宅翔監督の映画ではずっと音楽をやってはって、ね、ミッシーと万人とかではあの多分出演もしてるのかな、ちょっとあんまりそれ見れてないんでわかんないですけども、はい、あのめちゃくちゃこういい感じの曲をね、作る人ですけども、あの夜明けのすべてこの雰囲気でどんな曲が来るんだろうと思ったらめちゃくちゃこう静かな曲で、ちょっとそこはびっくりしたりもしました。はい、じゃあ映画はね、映画はあと何があるかな、まあ映画だけのところっていうと、まあ、あのこの後本ね振り返りながらいきますけど、結構変わったところがあって、まあ本の付箋をちょっと振り返っていきますかね。はい。あ、そうそう、あの多分今回もあの、フィルム、でちょっと粗めのフィルムで撮られていて、それはあの稽古からつながってるところですよね。それは今回もなんかあのこの粗さでこの光の加減でっていう、こう絵はすごく良かったですね。はい。でちなみにあの原作の方はですね、瀬尾舞子っていう方が、あの私あんまりこう、存じ上げなかったんですけども、結構ベストセラー作家なんですね。そしてバトンは渡されたっていう、はい、とか、あ、幸福な食卓もこれ映画化されてましたね、懐かしいですね。はい、という方です。はい。で、あの最近あの芥川賞のね受賞作とか、はい、あの候補作をずっと読んで、この、 あのポッドキャストで感想を喋ってましたけど、この本に関してではですね、まあ、そういった、分野とはちょっと違うかなっていうところで、はい、本屋大賞受賞ね、そしてバトンは渡されたで本屋大賞受賞とかなってますね。もうちょっと ポピュラーな、作家かなという印象はありまして、まず本を読み始めてですね、なんかこうスッスッと読めるなというか、今まで、最近読んでた本と比べて、まあ、ちょっとヒリヒリ感がないなというかですね、まあ、障害とかを扱ってる割にはこうなんかな流れるようにというか、割と早めに読めましたね。こう、一文一文読むというよりはスルスル読めるっていった感じですね。結構そういうところ大事なのかもしれないですね、売れる本っていうのはね。でただ、まあ、最初はちょっとこう、こういう感じかっていう感じで、そこまで引き込まれる感じではなかったんですけども、なんか途中からですね、めちゃくちゃこう、なんていうのかな、どんどん読めるっていうかですね、はい、めちゃくちゃ個人的な感想、あれですけど、高校生ぐらいの時にダン・ブラウンでしたっけね、天使と悪魔とか、ダヴィンチコードの人ですね、ああいうこうミステリーとかを読んでる時の感覚を思い出したりして、 あとハリーポッターとかかな、なんか面白い、読めるぞこの本楽しいってなる時の感覚を若干思い出したり、はい、しました。それだけ最近こういうのね、こういうちょっと分厚めの、小説っていうのをあんま読んでなかったんで、はい、そういうの久しぶりに思い出したりしました。はい。でちょっと最初の付箋つけたところからいきましょうかね。あ、って言いつつちょっと戻って映画のそういえば感想を思い出したんですけど、僕はめちゃくちゃ泣いたんですね。なんかいろんなところで泣いて、なんていうかこう、なんだろうな、まあ自分に、まあ、近いっつったらあれですけども、なんかわかる、そうだよねみたいなところがいっぱいあって、それの映画体験としては、まあもう10年以上前ですね、映画館で秘密っていう映画を見た時を思い出してですね、まあ、ちょっと全然、ジャンルというか、なんというか、趣は全然違う映画で、私もそれ以降見返してないので、ね、ちょっとこう秘密についてはあれこれ言いませんけども、まあ、若干こう近いところもあるなとか思ったりして、なんかこう自分の境遇を、あ、もうダメだと思ってる男性に対して、こうちょっとこうおせっかいなぐらいの女性が、なんだろう、近づいていって、コンタクトを取ろうとするっていうところが似ていて、まあこうアプローチは違いますけども、すごく、なんだろうな、自分と重ねたのかもしれないですね。なんかそういう女性が来てくれたらと思ったのかもしれないですけども、はい、なんかそういうのを1個思い出しました。はい、戻ります。本の、付箋1個目ですね。これ何、貼ってたかな。で今日はですね、付箋をこうめくりながら、こう、まあ、まとまってない言葉、ちょっと文章にするには時間がかかりそうだったので、こうやって喋っていく感じで、 こういう記録に残せたらなと、はい、思ってます。あ、そうそう、最初にね、あ、この小説はまず藤沢さんと、山添くん、あの PMS である藤沢さんとパニック障害のある山添くんの、交互に視点で、章が分かれてて、こう、ね、交互に描かれるっていう感じですけども、最初は藤沢さんから始まりますね。そうそう、あの最初に入った職場で、ダメだ、こうなると最後まで爆発させないと苛立ちは消えてくれない、自分の心なのに自分の体なのに自分では動かせなくなる、なんかこういうところはあの映画でもね、映画のあの最初の会社で失敗するシーンって結構ねきつい、あの小説ではこう直接言葉に出してなんか嫌なことを言われたみたいな感じでしたけど、映画ではね見ていてこう、ああ辛い、ああ辛いっていうねなるようなとこでしたけども、本人の心情っていうのはまあ最初こそ物力で語られますけど、なんというかこう、自分の心、自分の体なのに制御が効かないっていうところは、まあ、後に山添君もそういうあの描写が出てきますけども、あの、辛いねっていう、はい、のを思いました。はい、次、これはどっちの章かなどっちの章かあんまりこう書いてないのでわかんないですけども、あ、そうだ、これも、藤沢さんの章ですね。違うな、あ、そうそう、山添君の章だ。あの藤沢さんが家に押しかけてきて、あの薬をね、あの落ちてた薬を渡してくれて、なんで分かったんですかっていう時に、あのパニック障害なんですかってこうね、なんかそれはあの後で見た予告編にも使われたシーンですけども、あの玄関でね、やり取りをするシーンで、その藤沢さんがお互い無理せず頑張ろう、じゃあっていう風にね言うんですよね。お互いってなんだ、この人は PMS と死ぬほど苦しくなるパニック障害を同列に並べているのだろうかっていう風に山添くんはこう思っちゃうんですね。自分がしんどい、いやパニック障害ってやばい、何もできないなってこう、ネットで調べてお医者さんに言われて知って、目の前にいるなんかよくわかんない、症状の人がお互い頑張ろうと言ってくれた、お互いってなんだってね、はい、ところですけども、なんかその後のね返しとか映画でもこう言ってましたけど、あの藤沢さんがそっか病気にもランクがあったんだね、 PMS はまだまだってとこかなってこうおどける感じで言うっていうのがね、あのこう、あのまあ映画よりもこの本の方がなんかこう、藤沢さんが若干こう、なんかこう、マイペースと言いますか、なんというかな、なんかこう、ザックバランナというか、なんて言うんでしたかね、言葉があんま出てこないんですけども、はい、こうおおらかな感じがしてすごく、あのちょっとそこも違うなとか思ったりしましたけど、はい、あ、こういうテーマを扱うんだっていうね、ところで分かるところですね。はい、次、藤沢さんの章ですね。山添くんの髪の毛を切ろう、そして思いついた途端、私はものすごくいいアイデアをひらめいたかのようにワクワクして、散髪用のハサミとケープを購入してここまで来ていた、はい、っていうところですけど、ね、これはね、なんかまあ、あの映画版ではあの、あれ、自転車をね、あの綺麗にして山添くんに持っていこうっていう映画版オリジナルのシーンがありましたけども、なんかそう状態になってるのかなっていうかまあこういうところが描かれるのもこうなんか面白いですよね。はい、なんかこれはあのどうなんですかね、私もちょっと詳しく分かってないですけども、そういうような気分の、あの、動き、気分の上下みたいなところを表しているのかな、あんまりここは詳しく書いてなかったですけどね。はい、次、山添君の章、あ、そうそう、あの生理周期についてね語るところですね。確か生理周期は28日前後のはずだ。先月藤沢さんが怒り出したのは11月7日か8日、あれから25日程度経っているっていうね。でそこからあの藤沢さんをちょっとこう、のあの状態を見て、なんかちょっと肩が上がりすぎているみたいなところから、これ映画版でどうしてましたかね、あんま覚えてないですけど、藤沢さんちょっと来てくださいって言って外に連れ出してね、あのこのシーンね、映画でめっちゃ良かったですね。あのこの小説でも面白かったですけども、あのなんというかこう、なんかこうここで思うのは、 なんだろうな、他人をについてこう、あ、この人今こんな感じだから、この人ってこういう今こういう状態になるからこうしようみたいなのがこう、まあ先取りしているんですけども、なんていうかこう踏み込みすぎている女性に対してね、こう、まあ、生理の話であったりとか、あとなんていうのかな、こう専門家でもないので分からないわけなんですけども、その確実にね分かんないわけだけど、あ、こうなのかもしれないなって思ってそれで動くっていうところが、なんかこの小説および映画のいいところというか、後で話もしますけども、なんかこう専門家だけじゃなくても、市井の人々同士でもケアはできるよなっていうところが、結構、この小説映画で現れているところなんじゃないかなと、はい、思いました。はい、次。こんな感じでどんどんと付箋を貼っているところを、はい、見ながらね、思い出していきたいと思います。あ、これは、藤沢さんのところですね。パニック障害は発作が起きたら迷惑がかかるという不安が助長させることもあると書いてあった。もし周りの人が発作のことを理解していたら、山添君は随分気持ちが軽くなるのではないだろうか。あ、って言ってね、その後にこう、藤沢さんが社長にね、こう山添君、パニック障害なんですって、つってこう、まあ、いわゆるアウティングですよね、これでね、するっていうところがありますけども、うん、確かに何ですかね、私もこう、障害者雇用に関わる仕事で働いていて、合理的配慮を得る上で、障害名を明らかにするっていうのは大切ですよねというか、明らかにしないまま働いていたらこう周りから理解されずに一人で苦しむことになりますよねみたいな話はよくするんですけども、まあ、藤沢さんはそれでというか、自分のことを周りに分かってもらって、あ、ちょっと楽になったから、山添君も、そうしたらいいのにっていうこうなんかこう両親がアウティングという行為に繋がっているっていうシーンですけども、なんかこういうのもね、なんかこの小説全体的にこう、距離感といいますか、こうやってなんかこう、トライアンドエラーみたいな、アウティングってまあともすれば結構重大的な致命的なあれになったりもすると思うんですけども、なんというかこうなんていうのかな、全体的に、いやでも間違うこともあるよねというか、そういうところを気にして、まあ、気にする必要はあるんだけども、みんなガチガチになってたら進まないよねというか、若干のこう、希望というか、まあ、世界をこうであってくれというか、なんていうかな、距離感を探りながら、まあ、でもねちょっとね踏み込んでたりもするんですけどね、結構ねちょっとファンタジーでありつつ、あ、こうであったらいいなという理想というか、こう流れてみんながこう気持ちを交わせればいいなというようなところが、まあこの、小説原作および映画のいいところかなと思ったので、こういうのがね結構ちょこちょこ出てくるんですよね、この小説。はい、次、これはどっちかな、はい、山添くんじゃない藤沢さん、はい、の章ですね。年明け最初の仕事は全体的にゆっくりとしていた。みんなが休みから抜けきれていないのもあるし、仕事も溜まっていない。はい、このね2人が就職した会社っていうのが結構ねあまり忙しくない会社というかね、まあ、ちっちゃい企業でまあ年明けはまあゆっくりしてるよねっていう、まあこうあればいいなぐらいの感じの会社なんですけども、なんか私も結構そうだったりして、こう、忙しい会社に勤めていて、というかまあ自分に合わないところですかね、なんかこうガツガツ、やらなきゃいい、ガツガツっつうかなんつうか、自分を無理して働かせようとしていて結構しんどくなって仕事を変わったりしているんですけども、まあ今のところは割とそれが、自分に合っていて、自分のこう、しかも残業が少なくてっていうところに私も勤めているのですごくわかるというか、これは大事だなって結構思ったりしましたね。まあ、最近そういうのを描くなんか作品が多いような気がしますけどね。はい、働き方改革とかありましたしね。はい、 そうですね。あ、こう私って書いてあるから次は、はい、あの藤沢さんですね。なんか小説の書き方として私と俺で書いてあるので、そこはちょっと分かりやすいところですね。はい、あまりに突拍子もない言葉に私は思わず声が大きくなった。どこがあって、会社で見る藤沢さんは周りを気にして突飛な行動はしないのに、僕のことに関しては積極的だなと。もしかして PMS の症状かもと思ったんですけど、今はその時期じゃないはずだし、だとしたら俺のことが好きなのかなと考えるのは自然ですよね。そうでもないとこんなに突っ込んでこないかと。あ、でその後、彼は何を冷静に述べているのだろう。私は頭がクラクラした。山添君、今パニック発作を起こしてるの？っていうようなあのやり取りが、この後も何度かありますけど、あの PMS だからって、ストレートに言葉を言っていいわけじゃないですよとか、山田君今パニック大丈夫みたいなあのちょっとこう、それこれも踏み込んだ感じですよね。まあ二人の関係性があってこそですけども、なんというかこう、なんていうのかな、相手の、持っている、特性、相手の持っている症状をこうなんとか触れにくいものじゃなくて、触れながらもコミュニケーションするっていうところが、いいなと、はい、思いました。はい、ちょっと白湯飲みましょうかね。はい、ちょっと深呼吸もしたりして、はい。あ、で次は、あれですね、藤沢さんがヨガに行って、ヨガのね友達とこうちょっとあのなんか良くない雰囲気になっちゃうっていうね、っていうところで、私が付箋をつけたところはですね、さっきまでヨガだってしてたのに元気なのにってこうとその友達に言われるところですよね。こういきなり来ちゃうっていうところはなかなか相手も理解しにくいところっていうのが、はい、現れてました。次、私だから、藤沢さんの章ですね。なんか休みの日に会社に行った時の話ですよね。パニック障害って平日はやる気ないのに突然休みの日に出社したくなるのって、ね、あ、ここですね。藤沢さん PMS だからって言葉を選ばなくていいってわけじゃないですよってね。はい、これ面白かったです。はい、次、あ、同じ章かな、うん、藤沢さん、あ、違うわ、これは俺かな、うん、俺だから山添君の章ですけども、藤沢さんと一緒でも平気なのはきっとまるで好きじゃないからだ。だから突然発作を起こそうとも、途中で気分が悪くなろうとも、どうでもいいとも思える。藤沢さんだって俺のことを好きじゃないからパニック障害のことなど何も気にせずにいるのだろう。お互いに好意のない間柄というのはこんなにも楽なんだな。異性といる時の心地いいドキドキも淡い期待を抱くことない相手、藤沢さんはそれだ。という、はい。なんかね、あの聞きようによっちゃちょっと失礼な感じになるんですけども、これが結構この作品のテーマでもあって、まずあれですよね、この作品は、まあ、会社、いわゆるこう男中心の働き方みたいなところから若干離脱した会社、でこの2人は働けているという状況、逆に言うとそういうところでは働けないっていうことなんですけども、っていうのが一つ と、あとこう、その若い男女があのケアをし合う、ただ恋人という関係ではないっていうところ、ネットで読んだインタビューでも結構そこを、が書かれていることが多いですけども、いわゆるこう男らしさ、男性性からこう抜ける、というか、まあ、最近ねそういう、作品多いですけども、私は結構そこがね個人的にあの興味のあるところだったりするので、なかなかこうぴったりというか、まあ、だからこそいろいろ思いを巡らすことが多かったのかなと、はい、思います。まあただそこでこうなんて言うといいんですかね、山添君がは、それをこう気づきながらも、なんていうのかな、若干こう軽く見ているというか、この時点ではっていう感じもしますね、今ちょっと読むと、うん、はい。で次、あ、また山添君、これは心療内科に行った後ですね、診察室を出ると次の患者が待合室に入ってくるのが見えた。会釈をすることもなく、お互いそっと目を伏せる。似たようなものを抱え、同じ医者に見てもらっているのに、患者同士言葉を交わすことはない。心療内科の待合室に会話はない。俺は会計を済ませると、足早に病院を後にした。うん。 ね、心療内科、まあ、お医者さんも、淡々としていて、なんか意味があるのかなっていう感じで、まあでも、うん、もうこの時点ではパニック障害、2年1年弱ですかね、経って、本人理解してはいるんですけども、なんかこう、コミュニケーションを取らないっていうことに対する違和感ですよね。会社でこう若干コミュニケーションが取れるようになってきたからこその違和感っていうのがここでは書いてますが、まあこれがね、原作最後の方になると、お医者さんのこうちょっと希望がさして、お医者さんがちょっとこういつもと違う言葉をかけてきてっていうところで、こう希望がさす、さっき言ったな、なんていうかな、見え方がちょっと変わるっていう場面もありましたよね、はい、ふいふいふい、お、まだ半分来てないかな、3分の1ぐらいですかね、今日長くなりそうですね、はい、はい、次は、あ、こうやってね、あれですね、こう目安がなんとなく分かるのは個人的にもいいですね。なんかちょっと焦らなくていいしね。はい。藤沢さんのところですね。なんか結婚とかの話をね、友達としてるところ。この友達とのやり取りちょっときつかったですね。きっとミサのやりたいことって仕事じゃないんじゃない？結婚して勝手に家庭に入ってみたら充実感持ったりするかもよ。これきついね。一人だと面倒だけど、誰かのためにご飯作るの楽しいしさ、とか。あとなんだっけ。あ、そうそう。そんなの大丈夫だよ。それに環境変わったらケロッと治ったりするかもしれないしさ。先のことを心配したって仕方ないじゃん。っていうのこう、まあ、善意で言ってくれてるんだけど、全部がこうきついっていう、はい、オンパレードのシーンでした。はい。んで、また、休日にですね、出勤したら、こう、藤沢さんがですね、あ、そうそう、もともとどっちだっけ、もともと、この山添くんがパニック障害があって、なんか平日そんな働けないから、なんか土曜日、日曜日だったかな、うん、休日にちょっと出社して、なんかやってるんですよっていうところを藤沢さんが知るんですけども、その後藤沢さんがですね、休みの日に先に行ってて、なんかこう、なんかいろいろ片付けをしてた。そこに、こうね、山添くんが、あ、そうそう、山添くんパニック障害があって、なんだろう、ルーティン的にこう休みの日もちょっと外に出た方がいいから会社に来てたんだな、確かな。で、そうそう、藤沢さんがなんか片付けをして、なんか、まさか藤沢さん俺が来ること想定してたんですか、もし来たらいいかなって、朝のうちに細々したものを整理して、大物はで一緒にできたらと、あのあたりっつってね、こう一緒にやることなんか前提でやってたっていうのは、若干ね、こう勝手だなっていう感じもしますけど、まあ時にはこういう勝手さも、なんだろうな、まあさっきも言いましたけど、勝手さ込みでのこう、なんていうか人との関わり、人との関わりにこう尻込みしすぎずに、まあ、私は個人的にはそうはあまり思わなかったりもするんですけども、この作品の意図としては結構そういうところがあるのかなと、はい、思いました。次、あ、後半もでも結構後ろの方来ましたね、半分を超えました。ならいいです、僕はパキシル飲んでるし、そもそも藤沢さんにはまるで興味がないので安心してくださいっていうね、パニック障害で投薬されてる抗うつ剤です、副作用で性欲が減退するみたいです、そのせいか、そもそもパニックのせいか、全然、まあ藤沢さんには心身ともに健全でもちょっとあれですけどっていうこのシーンあれですね、藤沢さんが、これめっちゃいいシーンなんですけど、藤沢さんがボヘミアン・ラプソディ、公開から1年ぐらい経ったボヘミアン・ラプソディを見に行って、なんかその興奮のまま山添くんの家に行って映画の良さを語るっていうところで、ね、山添くんがクールにっていうか、まあ、これも若干というか結構失礼な話ですけども、そういう言葉を伝えるっていうところですね。はい、まあこう男女の関係についてですね、なんだろう、まあここで、まあ、性欲が減退するみたいですっていう言葉でこう、あ、そういうことかと、そういうことかっていうか、なんかこう、じゃあそういう理由もあるのかっていうところが、じゃあ語られるシーンですね。映画ではなんかそういうのは全然なかったので、まあ映画について最後喋りましょうかね。なんか映画はそこが、なんていうのかな、そういうのがなくてもなんか理解できるというかですね、そういうのがありましたね。はい、次、そのシーンのすぐ後ですね、 私はそう言った。でも藤沢さんが駅まで行けるかどうか考えていると息が詰まりそうで、じっとしている方が発作は起きやすいから、あのそうそう、あの終電で帰る、全然名前覚えられない、あのこの本のね、表表紙裏と裏表紙裏裏表紙裏っていうのかなに、あの、お二人の名前が書いてあるので毎回こう前と後ろを見たりしてるんですけども、はい、藤沢さんが駅までこう夜ね終電前に行くときに山添くんが、あの、いや 送っていきますよみたいな、いやでも駅までそれ山添くんの方があの心配だよみたいな話をするんですね。これ面白かったですね。ちょっとで行きましょうって山添くんが言うんですけど、あ、そんなにさっさ歩かないでもらえますか、早足で歩くと心臓の動きが速くなって発作が起こりそうになりますからっていうね、夜道なのにゆっくり歩くんだみたいな感じで、どっちがどっちを心配してるんだっていう、まあでもこれは象徴的ですよね。なんかどっちも心配してるんだってね、心配し合ってるんだっていうことが、はい、いいシーンだなと思いました。はい、あとは、藤沢さんガンガン男の家に来ますね。男の家じゃないよ、山添くんの家だよ。はい、これも象徴的というかですね、その男女の、まあなんか男女ではないんだっていうね、はい、山添くんなんだっていう話ですね。はい、次、たとえ映画館に行けなくても映画を見るよりも楽しい時間を過ごすことは不可能ではない。ほんの少し手をかければ、大体ではなく特別な時間を作ることができる。そんなことを考えていると俺にできそうなことを思いついた。今の自分にできることなど何もないと思ってたけど可能なことが一つある。これは、俺だから山添くんの話ですね。うん、まあそうだな、これ何だったかな、映画、うん、あの藤沢さんがねボヘミアン・ラプソディで興奮して、あ、ちなみにね、あのこのエピソードも結構あの映画では全くなくて、あ、でもこのエピソード削るんだ、まあでも無理か、あるとしたらまあドラマとかであの1話この話を用意するっていうのがいいかなとか思ったりしたんですけど、さっきインタビュー読んでたら、あのこのシーンはあの、まあ、その歌詞、歌ったりするので、そこの権利の関係でダメだったっていうのがね出てきて、ああなるほど、ちょっとやろうとしたんだっていうところがあって面白かったですね。はい、で、まあそうですね、あのこの山添君はパニック障害の発作が怖くて、映画館、こうに行くのがをためらってたんですね。まあでもあの他にもできるんじゃないかっていうところに気づくところですね。はい、あとは山添くんのセリフですね。もう考えたんで、藤沢さんが怒り出すの昼休憩とか就業後とかが多くないですか、はい、気づくんですね。山添くんが藤沢さんをずっと観察してて、なんかあこういう時になるなとか、まあ、さっきもね怒り出しそうだっていう雰囲気を察知してましたけども、山添くんはそれと得意なんですね。でまあ、うん、ここで何がっていうところで言うと、まあ自分だけではいろいろ気づけないってところですよね。いろいろ、まあ病気について、勉強して情報を仕入れて自分が一番よく知ってるって思いがちですけども、それはなかなかこう客観的に見れない。でお医者さんもずっとそばについているわけじゃないし、で家族は逆に近すぎたりするかもしれない。まあなんかこういうのを周りからこう心配する人が多ければ多いほど、多ければ多いほどってないかもしれないじゃないかもしれないですけども、まあ何人かいるとこう客観的な意見をもらえる、そこから気づくってところもあるんじゃないかなと、はい、私は思いました。はい、最後じゃねえ、そのショーの最後ですね。あ、そうそうそう、なんか和菓子の話をするところですね。これちょっとなんかこう、なんだろう、スルスル読めてた、中で、これ何の文章だろうと思ったところですね。勝手に住川さんだっけな、これに PMS のことを聞く山添くんに、お土産を買うなんてとんでもない、普段はぼんやりしているのに本当におせっかいだよなと私も桜餅を頬張った。餅を包む葉は小さい頃から知っている春の匂いがする。いつの間にか目の前には3月、何も起こらないような毎日を繰り返していても、いつだって時は進んでいる。なんか若干ねこう詩的なというか、ところですけども、そうだね、あ、そうだそうだ、多分これはお土産を買うなんてとんでもないみたいなところかな。こう山添くんには別にいいかなみたいな思うっていうとこだと私は受け取ったんですけども、映画でも印象的でしたけど、藤沢さんがねこう周りに、まあ、昔から迷惑をかけるから 迷惑かけると自分で思っているから、おかしいとか、なんか同じ職場の人にこう分け、なんだろう、気を使ってお菓子を買ってくるっていうシーンがね、小説ではなんていうか、まあ、そんなにこう、ちょっと思ったから買ったっていう感じだったんですけど、映画ではこう見てる側が、あ、ちょっと、まあ、そんなに気にしなくてもいいのにって声をかけてあげるくらい、開けてあげたくなるくらいに、こうちょっと辛いシーンだったんですけど、で、女性の、近いところにいる、同僚は、いいのにいいのにって言いつつ、こう会社の他の男性の社員とかはこう、 ありがとうとか言ってなんかそのままがっついたりしてるっていうのがね、なんかこうあーってこう最初は思ってたんですけど、まあ、職場としてはね、そんなこうなんだろうな、こいつ嫌なやつっていうのは出てこないので、まあ気憂に終わるっていうかね、まあ、ちょっと嫌だなって思うぐらいだったんですけども、まあ、この映画のいいところとして、その山添さんじゃないや藤沢さんが人に物をあげるっていう行為ですよね。なんかそれがこう中盤のお守りをいっぱい買う映画ではこうなんか笑っちゃうぐらい紙袋だったかな、お守りがいっぱい入ってるっていうところがありましたけども、なんかこうそれがこうプラスに、なんだろう、やらなきゃでやってる面もあるんだろうけど、山添さんが人に物を分け与えているっていうことがなんかすごい、なんかね、ちょっと今思い出してこう感情が動きそうになりましたけども、なんかすごくこう、いいなって、こう、あ、よかったなっていう、あ、これこの人のいいところなんだろうなってこうっていうのがねありましたね。で、映画版で言うと喫茶店で、プランタリウム喫茶店でジョブキャリアの、なんていうのかな、あれ、仕事をね、面接 の、 練習をしてくれる人に、来てくださいと面接の練習してるっつってんのに、プラネタリウムぜひ来てくださいって、なんかその場でこうチラシを渡す、こう何だろう、簡単に言っちゃいますけど、こう可愛さというかですね、あ、渡しちゃうんだっていう。で、そのまま店員さん、そばに来た店員さんにも、あ、これどうぞってこう渡しちゃうんだっていう、こうなんかね、あ、やっぱこの人のいいところってそういうところだよなってこう思うような、はい、映画なんか思い出すだけでね、泣けそうなところですけども、はいはい。あと、付箋は10枚ちょっとになりました。あ、そう、盲腸でね、入院するところ、結構ね、これね、まあ原作はもう結構量があるのでね、映画版では削られてるところが多いですけども、まあ、削られるっつうか、映画版ではね、丸ごと会社の種類が変わってたりして、プラネタリウムっていう大きなテーマ、あれがね、映画版はついてたりするので、結構内容は結構違かったりするんですけども、盲腸のところもね、結構、これも、なんか、全部のエピソード、何かしら意味があるなっていうのは、もちろんなんですけども、盲腸のところも良かったですね。で、これは、私が付箋貼ったところは、山添くんが、虫垂炎って読むんですよね、これ確かね、はい、大事ではないはずだ、俺が子供の時に父親がなったことあるけど、あっさりと手術してすぐに退院していたっていう、はい、思い出をこう山瀬君がパッと思い出すわけなんですけども、いや、まあ盲腸ね、そんな、まあ、大したことないと言ってもですね、親父は、まあ、すぐ帰ってきたかもしれないけど、まあ、それは人によるだろうっていうところを、この時山瀬君は全然分かっていないっていうかですね、はい、っていうのが分かる一文ですね、はい。まあ、人によるっていうところがね、こう、まあ、同じ PMS、まあ、この表現として、シンナのインタビューとかでは、重い PMS ってわざわざ書き方を書いたりしてましたけども、PMS だったり、パニック障害っていうのを、こう、なんか、言葉として聞くだけ、例えば盲腸とかもそうですけども、聞くだけで、まあ、盲腸はちょっと違うかな、まあでも、ここでは出てたのでそうなんですけど、なんだろう。障害についてこう、あ、知ってる、あの人がそうだったからだけで すなっていうことが、はい、ここで分かるところですね。はい。あと、どういう関係でもたかが虫垂炎で駆けつけてくれる人だってことに変わりはないわよね。これ藤沢さんのお母さんが言うところですけど、はい、なんか周りの女性はね、お母さん、この藤沢さんのお母さんであったり、会社の同僚であったりは、なんかこう、あ、お二人そういう関係なんですかってこうね、なんかくっつけよう、くっ つけようというか、ああ大丈夫なんですよってこう言ってるけども、なんだろうな、まあそこに対してこう否定はするんだけども、まあまあどういう関係でもそういう人だってことは変わりないわよねっていう、この文章はね良かったですね。あ、そういえばそうだなってこう、あの多分こう山添君は思ったんですよね、多分違うかな、はい、あの藤沢さんがその少し先ですけども、藤沢さんが入院してると聞いて俺自身が落ち着かなかったからここまで来た、心臓が高鳴るのを沈めたかっただけ、自分の体のためで藤沢さんをいたわってきたわけではない、だけどさっき俺は無謀にも電車に乗って発作を引き起こした、その後あれこれ手段を考えて自転車に乗ってここにたどり着いた、それは自分の不安を消すためだけにできたことだろうかっていうね、ちょっと気づきが出る、ところですね。はい、あでそうそう、あとで、次のところは、藤沢さん何か欲しいものとか必要なものありますかって入院してる藤沢さんに、言うセリフですけども、あのこれはね、あの藤沢さんが今まで挙げていた側だったのが、あの山添くんに伝播したっていう風な、はい、印象ですよね。で、あとはね、これ何のとこだったかな、もう最後の方ですね、だいぶね、美容院に行けなければ髪くらい家で切ればいいし、映画館に入れないのならポップコーンを食べながらサントラを聴けばいい、電車が無理でも自転車がある代わりではなくその方がずっと楽しいことも多い、あこれもさっき言ってたね、映画館行かなくても映画ね今回映画の話をしてるので、まあ、まああれですけども、まあ代わりのことがあるよっていうのに気づくっていうことですよね。はい、うーん、これ何だったかな、あそうそうそう、さっきね、入院してる藤沢さんに山添くんが会いに行って欲しいものありますかって言ったっていうのですけど、もう一個エピソードがあって、あの退院するときにテレビカードが余ってるんだってこう藤沢さんが言って、で同じ部屋にはちょっと喋ったことない人もいるっていうところで山添くんが提案するんですよね、余った分テレビカードですね、封筒に一緒に入れて先に帰る挨拶にお渡ししたらどうかと、いかにも藤沢さんの考えそうなことだと思ったんですけどっていう、はい、でこれ実際にあの藤沢さんがそれを実行して一言も、まあ挨拶ぐらいしかしたことなかった全然知らないこう同じ病室の人にとコミュニケーションを取ることができたんですね。こう元々は藤沢さんが人に物をあげるってしてたことが山添くんに伝播して、山添くんがこれって藤沢さんしそうなことですよねっていうことで言う、まあ自分でも気づいてないというか自分でもこう一歩踏み出せない時に自分がしたことが巡り巡ってくるっていうような、はい、場面ですごくいいなと思いました。はい、あと付箋は4枚ですね、はい、最後の方に最後のもう ほぼ最後なんですけど結構貼ってますね付箋ね。はい、藤沢さんが休んでいた間仕事は何一つ滞らなかった、今まで誰かが休んでも困ったことが起きないのは一人一人の仕事量がたかが知れているのと誰がやったところで変わらない仕事ばかりだから と思っていた、これは山添くんの、はい、セリフですね、セリフっていうかモノログですね。だけど藤沢さんは事務に雑務に客の対応にと忙しく動いている、4日も不在となると大変だろうと思ったが藤沢さんがいなくても仕事がやりにくくなることはなかった、うん、っていうふうにこうなんか誰々が実はみんなが、カバーしてくれてたんだっていう、あの、藤沢さんも山添君も、うん、あの調子が悪くては休むことがあると、まあでも会社は回ってる、まあ会社は暇なわけではないんだと、まあ暇ではあるけれども、まあ、それは余裕があるっていうところもあるけれども周りの人たちの、力もあったんだっていう気づくところですね。はい、なんかもうあれですね、いろいろこう気づきのところにとりあえず付箋を貼ってるっていう感じですね。はい、次、月に1度か2度日曜日とかに倉庫をオープンしてみてはどうかと、普段入れない倉庫の商品を見れるというだけでお得感があるでしょう、これはあの自分が休日に会社に来ているっていうのを、こうピンときたんですね、あの山添君があのこう、まあ、コンサルの会社にいたんでこういろいろアイデアを浮かぶわけですよね。でそこでこう自分の働き方に合わせられるように会社をこう、会社をちょっと変えたいなって思ったわけですね。会社変えれるじゃんって思ったんですね。すごいですよね、ここの気づきもね。 はい、次。でも PMS の藤沢さんにパニック障害の俺、業績を上げる必要のない会社だから人助け的な感覚でやってくれているのかと思ってたんですけど、ずいぶん失礼な思い上がりでした。はい、山添君はすごいね、ここで気づくわ。違うわ、ん、そうか、山添君のセリフですね。うんうんうん。で、藤沢さんは違うのっていうわけですけど、まあ、これも原作と映画でちょっと違うというか描かれてないところだと思いますけども、なんだろうな、この原作、この場面では、まあ、栗田金属という会社はですね、PMS を明らかにしてる藤沢さんとか、まあ、うん、このなんかすごいいいとこに勤めてたのになんかよくわかんないけどやってきた、若い山添くんを雇ってる、ね、若い人を雇っているっていう、こうなんだろう、なぜ雇えているのか、この会社なんか別にそんなにこう人頑張って雇わなくてもいいんじゃないか、なんか慈善事業なんじゃないかみたいな、こう人助けなんじゃないかって思ったけど、うん、なんていうか栗田金属は慈善事業でやっているわけではないですからね、成果を求めているはずですっていう、こう、まあ、これは社長が言ってるわけじゃないんですけども、なんか自分たちはもっとできるんじゃないかっていう、人助けして人なんかこう、なんだろう、ケアの目を向けられているけれども、いやでも自分たちも何かできるんじゃないかって思うところですよね。その実はこう社長に聞かないとわからないところではあるんですけども、うん、なんかこう映画版ではね、結構ね、そこ不思議なところだったんですよね。不思議っていうか、違うか、映画版では理由を与えてたんですよね。原作との違いとして、山添くんが会社に入った理由っていうのが、こう社長が、互助会に通ってて、そこに山添くんの上司がいたと。で、部下がパニック障害になってるから、なんか働かせてもらえませんかねっていうのが、まあ直接言葉では語られないんですけどね、そういうような経緯があったっていうのを見て、あ、まあこの会社はそういう経緯で雇っているんだなっていうのが映画版ではわかるんですけども、映画版では付け足されているというかですね、理由が付け足されているんですけども、ここではね、ちょっと理由はわかんないけど山添くんはそう思ったってことですね。はい、あ、付箋最後ですね、藤沢さんは人に喜んでもらうのが好きなんですよって山添くんが言う。はいはいはい、どういうこと？人の評価を気にして人に好かれようとして言うと響きが悪いけど、単に藤沢さんは人に喜んでもらうのが好きってだけです。気を使ってるんじゃなく自分が好きだからやってるんですよ。はい、これね、これもいいですよね。もう私がさっき言った、まあ、気を使ってると思って、まあ、観客からは見える映画だとね、うん、ような、あれをこう他人の人からプラスにこう捉えてもらえるっていうような、はい、とこでした。はい、全部ね付箋を、取り終えて、まあ、気づきをね、ちょっとまあこういうの まとめてこう文章にできればいいんですけども、ちょっとまあそういうような、あんまり余裕もなく、いろいろね、いろいろ本読みたいですから、はい、今回とりあえず声で残したっていう感じになりましたけども、夜明けなすべて、小説も面白かったです、非常に。うん、まあこの音声残したものをまたちょっと聞き返したり、まあ今日喋ったんでいろいろ脳に定着したと思いますが、それを元にですね、またちょっと文章とかも書けたらいいかなとか若干思いつつ、はい、水飲みますね。はい、あとは本読みながらメモしてたところがあるので、ちょっとそれをちょっと見返してみましょうかね。うん、秘密の話した映画版の改編、あ、そうそう、映画版の改編っていうところで言うと、まあプラネタリウムっていう要素が、映画ではついていて、でね、プラネタリウムのシーンはすごくいいんですけど、あそこでこう喋る語る言葉として、なんか夜明けがどうのこうのっていうのは、あ、これはまあ原作にあったからこういう言葉を言ってるんだろうなっていう、こう若干こうなんていうか、見てる時は臭いなって若干思ったところなんですけど、原作読んでびっくりしたのは、原作の方がそこははっきり言っていないというかですね、まあ、プラネタリウムの件もないですし、夜明けのすべてっていうタイトルですけど、夜明けっていうのはだいぶこうメタファーとしてしかないっていう、映画の方がはっきりしているっていうのはびっくりしたところですね。なんかどっかのインタビューで、あ、そっか、アシタメディアのインタビューですね。で、まあ、昨今のですね、原作者と脚本家の、いろんな問題を、例に挙げて、そこをちょっと聞いたりしてるんですけども、 今回いろいろこうやり取りをしてできましたと、三宅翔監督が言っててですね、そのプラネタリウムの件に関して、まあ、こういう経緯でできたんですよっていう中で、どこだったかな、面白かったのが、あれ出てこないな、なんかまあ原作者に、まあ、こうしたいんですけどって言ったら、あ、そうあった、それを寛大に受け止めてくださったばかりか、ロマンチックすぎやしないかという懸念まで事前に伝えてくださったおかげで、ここは過剰に音楽を流したり CG の星空をキラキラやったりせず、基本は声と顔だけで勝負しようという方針もブレずにやれたように思いますっていう、はい、ね、逆に原作者からロマンチックすぎやしないかって言われたっていうのが面白かったですね。はい、あとはそうですね、あ、そうだ、まあ映画ね、あの三宅翔何がいいってこう、まあ、あのインタビューでも固まられてましたけど、まあ、アクションですよね。映画っていうのは動きを見せる、小説では文章で、こういろいろ説明するけども、こう全部を見せずに次のシーンにいきなり行ける、いきなり行くことで見ている側がいろいろ考える、想像ができる映画だっていうのがね、はい、いいところだなと思ったりしました。あとそうですね、私あの思ったところで言うと、まあ、全部思ったことなんですけども、原作では結構プライベートの話、プライベート、会社以外での話がよく描かれてるなと思ってて、それに対して映画では、まあ、会社に結構会社内の話にしてたことが多かったなと思って、それって結構大事なことで、まあ、僕の個人的な興味としてですけども、何ですかね、まあ、プライベートだったらまあ確かにつながるっていうのはあるだろうなって思うんですけど、会社としてそれをこう、一人一人が生きていけるための場である会社っていうのは大事だなっていうのはすごく思いましたね。あの小説では全然、同僚はのセリフとか全然ない、まあ、映画でもセリフもないんですけども、なんていうかこう、演出、はされているというか、あのインタビューを受けるシーンとかあったりしますけど、すごいなんかあの個性的な人たちなんですよね、あの同僚がね。でなんかこう積極的にこう関わりはしないけども、その人のことを実はじゃないか、考えてはいる。でなんだろう、思ったのは、自分から関わりに行くじゃなくてとか、あんまり人にこうそこまで、なんだろうな、人に対する興味がないではないんですけども、人に対してこう、攻撃をしたりしないっていうんですかね、なんていうかこう、余裕があるからこそ人にこう強要しないか、人にこうしろって言わないっていうような社員が多かったですよね。なんかどこ見てんのか分かんないような人とか、なんかもう自分のワールド、マイワールドにいるような人とかが多かったので、まあ、そういうところが大切なのかなっていう、はい、大切って何に対してって感じですけど、はい、思いました。はい、そうですね、それもメモに書いてた。あとは、あ、そうそう、小説で良かったのは、あのそれぞれの視点で語られることですよね。さっきも言いましたけども、2人の視線が交互にというか章で分かれて語られている。そこで分かるのは、こうなんていうんですかね、片や、藤沢さんは山添君から見てなんかちょっとよく分かんない、あの天然な人みたいな感じですけど、あの実はいろいろ藤沢さんも考えてますよとか、こう相手の考えの分からなさですよねっていうのがすごく、ここはこうすごく自然に、なんか後から思ってみると、あ、そういえばっていう感じであったかなと思います。はい、あとはそうですね、あ、冬から春の話っていうことですよね。まあ、あの、まあ、よくいろいろこうね、物語では季節でいろいろ表現してたりしますけども、それはこれがあの小説読んでより顕著だったかなという話、思いました。あ、そうだ、最後にですね、私の職場での話をしたいと思うんですけども、私はあの職場であの映画の話をするという、なんだろう、催しをやってるんですけども、ちょこちょこですね、3ヶ月に1回ぐらいかな。まあ、そこで過去にですね、ケイコ目を澄ませて、三宅翔監督の前作ですねをしたりして、上司にですね、ケイコめちゃくちゃ良かったんで見てくださいっつって、 まあ、その上司ボクシング好きなんでね、いやボクシングの映画なんでっつって勧めて、その上司がですね見てくれたんですけども、なんかあんまり面白くなかったみたいなことを言ってて、まあ、その上司は、まあ、そのお話をすると、なんだろう、まあ、映画もっていうのの考え方が違うっていうことだったんですけど、まあ、映画はこう見てスッキリする、こう流れがこうなんか大体読める方が好きだっていうような人なんですね、うん、まあまあ真逆じゃないですか、稽古にしろ夜明けのすべてにしろですけども、はい、まあそういうことがありましたよと、はい、でただその上司はですね、その町の子供について喋った時、あの前回ね、まあ、1月にやったので、もうその町の子供から何年ですかね、に神戸の震災が1995年だからもう来年で30年なんですけど、その町の子供は15年の時にできたのね、はい、まあちょっと14年前の映画か、はい、ですけども、まあ私はそう、まあその職場で映画の話をするっていうのは、障害とか、福祉とかに関する映画をにしてるんですけども、まあその町の子供は若干テーマ的には外れるんですけども、私がなぜその映画の話をしようかと思ったというと、何ですかね、個人、まあ、何かしらこう、なんだろう、まあ、このその町の子供っていうのは、説明が、神戸の震災を経験した当時小学生とか中学生だった人たちが、神戸を離れてて、ただ震災の時期に、たまたま戻ってきてて、たまたま出会った男女、これも男女なんですけども、2人が、震災について話すことで、相手のこう思い、相手が何を考えているのか、震災を経てどういう人生を歩んできたのかについて、理解を深めていくっていう映画ですけども、まあ夜明けのすべてとも近いですよね。なんだろう、そういう共通点、をきっかけに全然知らなかった、むしろタイプが違うかった2人、しかも男女っていうのが恋愛を通してではなく、ね、このその町の子供は、下敷きになってるのはね、恋、何でしたっけ、恋人までのディスタンス、ビフォーサンライズか、が元になってて、こうなんか夜明けまで歩いて男女が喋るっていう、あれはね、あのラブストーリーですけども、ラブストーリーじゃなく、ケアを描くっていうことですよね。それも、当事者とお医者さんとか、ケア職の人じゃなくて、当事者同士で、市政の人、人対人で、もそういうことができるんじゃないかっていうところが、私は喋りたくてその映画を取り上げたんですけども、夜明けのすべてともだいぶ通じるところがあるなというか、もう14年3年15年弱前にやっていたその町の子供っていうのはやっぱりすごいいい映画だったなとか思ったりして、はい、それも興味があれば見ていただきたいなと思ったりしました。はい、そんなものかな。はい、大体今日喋りたいことを全部喋ってもう1時間は過ぎてしまいましたけども、最後にですね、今読んでる本とかの話をちょっと最後に、ね、読もうと思ってる本の話をしたいんですけど、今回夜明けのすべてとあとこう一緒に語ろうかなと思ってたのが親切で世界を救えるかっていうね、堀越秀美さんの本ですけども、ぼんやりもののケアカルチャー入門っていうので、まあケア、いろんな、映画とかアニメとか、まあ、鬼滅の刃、コンビニ人間、カモンカモン、ミッドサマー、スズメの戸締まり、エルビス、エブリシングエブリウェアオールアットワンスとかから、まあ、ケアについて、考えるよっていう、まあちょっとね、今回夜明けのすべてにテーマが近いところがあったら、読んでそれについてお話ししようかなと思ったんですけど、あんまりこう直接的にそういう今喋ったその、夜明けのすべてとかその町の子供につながるところはあんまりなかったので、まあまあちょっと興味があるところだけ読んでまた返そうかなと思ってるんですけども、はい、とかですね、あとまあ今借りてる本で言うと、まあ、心療内科精神科の薬やめ方使い方っていうね、はい、夜明けのすべてで結構ねお薬の名前が具体的に出てきたりしたんで、まあ、私も職業柄関わるというか直接は関わらない、ですけども飲んでる人がいるので、まあ、ちょこちょこ調べたりはするんですけども、 あまりね分かってないところというか、分かった気になっているところが多いので、まあ、ちゃんとね、知りたいなというところ、はい、があったりしました。はい、以上ですね。もう1時間9分っていうところで、はい、1時間もうあと20秒で、はい、終わろうと思います。1時間10分ぐらいでね、はい、今日は長かったですが、なんかやっぱ付箋をつけてね、記録していく、あ、もう1時間10分超えるや、まあいいや、付箋をつけて、こうやって読み返して、思ってることを口から出すっていうのは、なんか私、今の私に合ってるなっていう感じがするので、ちょっと今後も本を読みながら、ちょっと長くなるかもしれないですけどね、まあ付箋をつけて、まあ、今回はまああれか、小説と映画のことどっちも喋ってたから長くなったのかな。まあ文章でまとめるよりも今はちょっと口から出すっていうのをやりたいなと思って、今後も続けていきたいと思います。では。